石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木とオリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里3丁目多目的スペース K-BOX の提供でお送りします。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水栓と浄水器が一体となった多機能型水栓です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。 What do you get when you fall in love? A guy with a pen to burst your bubble. That's what you get.石巻から美味しいコーヒーを、コーヒー工房石川。
さて、今週と来週は7月の前半に放送したザ・女川座談会の再放送をお送りします。待ち開き冬を目前に控えた今、女川の未来を見据えたお話をぜひもう一度お聞きください。
それでは皆さん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
進行役の黒沢健一です。本日は女川座談会ということで、今回は女川フューチャーセンターの方に来ております。そして今日のゲスト、素晴らしい方3人いらっしゃってますので、じゃあ、自己紹介をお願いいたします。
はい、女川未来創造株式会社の専務取締役、近江浩一です。よろしくお願いします。
女川町長の須田義明です。皆さん、いつもお世話様です。今日はよろしくお願いいたします。
女川町産業振興課長の阿部でございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いや、今日は本当に町長から課長、そして女川未来創造の近江さんまで来ていただきまして、本当にありがとうございます。そして今日はフューチャーセンターに来てるんですけど、ここから新しくできる女川の街が一望できるんですね。でこのフューチャーセンターの位置は、女川の駅からすぐ横にあるんですけど、どういった施設になってるんですかね。
はい、こちらはですね、女川町にですね、震災後はずっと入って、さまざまな、企業後っていうんでしょうかね、ああいう状況にどこもなったわけじゃないですか。はい、女川もね、相当大変でしたけども、そういう中で各地いろいろこう何かできないかということでですね、ありたときにこの女川で、情熱を持って取り組んできてくれて、本当にいろんな立ち上げをずっと、中軸になって、ただ本人は黒子と言ってますけど、
黒子、
地域活性化の黒子というふうに言ってますが、はい、その小松さんという方がいらっしゃいます。はい、リクルートを辞めてですね、被災地に入ってこられたんですけども、その方がこう明日への希望というですね、はい、NPO 法人を立ち上げられて、その中でですね、拠点となる施設ということで、フューチャーセンターカマス、
カマス、
カマスです。フューチャーセンターって何ぞやって。
そうですね。
フューチャーですから、未来、センターと拠点ということですけども、このフューチャーセンターはですね、コーワーキングスペースとしてですね、活用もできますし、またいろんなミーティングスペースとしても活用できるし、ということでですね、例えばそういうふうな拠点を必要としないですね、例えば SE の方とか、いろんな分野の方いらっしゃいますけども、そういう方々、にご利用いただいたり、あるいはこのスペースをですね、活用しまして、文字通りフューチャー、未来へ向けての住民の皆さんがいろいろディスカッションしたり、あるいは外からの人材が入ってきていただいたときに、そこでまたディスカッションしながら、ここを一つのこう原点として、何かいろんな未来に向かってのいろんな価値だとかアクションというのを生み出していくと、そういうための施設としてですね、明日への希望という NPO 法人でスタートしたということです。
この会場的にもユニットハウスとトレーラーハウス、組み合わせて、本当になんか使い勝手のいい施設になってますね。
駅が新しくね、やっぱりできまして、なかなか住民の皆さんもですね、こう気軽に集まれる場所っていうのがなかったわけですよね。でまず駅というかユポッポね、皆さんぜひご利用ください。ユポッポよろしくお願いします。そのユポッポが、気軽にっていうかね、憩える施設としてなったわけですが、そこに隣接した場所ということで、このカマス、フューチャーセンターがあります。ちなみにカマスっていうのは かますんだね。
ああ、ひっかます。
まあ、この辺だと女川だけじゃないけども、石巻含めてね、かますと、おめえかますなっていうね、ネガティブな方のイメージなんですが、いや、かますっていうのは、いろいろ本当に巻き込んで、
はい、
まあ、新しいこう未来に向けてね、何かを生み出していこうっていう意味でのかますです。だから、かますなっていう意味じゃありません。
もっと、逆にもっとかましていこうぜっていう
ことですね。そこからこう、新しいのをね、生んでいこうということですね。はい、ここは、ということで、行政としても、やはりそういう方向性をですね、はい、一緒になってですね、まあ、第三者的な NPO、あとは地域の皆さん、我々、あとは外の皆さん、
はい、
っていうのが、ここを拠点にこう新しい活動していければなということで、行政的にもこうバックアップ、
女川町の人だけじゃなくて、石巻東松山
市もちろん、
どんどん使える、
もう沖縄の人でも結構です、佐渡の人でも結構ですね、はい、まあ、いろんなところから本当、来ていただければというふうに思いますね。
はい、
すでにアガインステーションというですね、
はい、
水産体験施設できました、そのオープニングセレモニーですね、まあ、地域活性化とか地方創生って言われてますけれども、まあ多分両巨頭でしょうね。岩手県紫波の岡崎さんだとか、全国のまちづくり事業、さまざまに手がけられている木下さん、はい、あとは小泉進次郎政務官ですね、
はい、
来ていただいて、特セッションやらせていただいたり、
はい、
まあ、常にいろんな動きになってます。
はい、では素晴らしい施設がまた次々できるわけなんですが、震災から本当に女川は本当に町が全部押し流される状態になった中から、わずか4年3ヶ月でここまで持ってきたというのはすごいなと思うんですが、その分ご苦労とかいろんなこう進める上で大変なこともあったんではないかなと、それをちょっとお聞きしたいんですが、安倍さんの方、行政の方として震災直後からものすごい苦労とかがあったとは思うんですけど、どういう思いで最初立ち上がった形ですか？
まあ、いずれ苦労って言いますけども、多分まだ苦労はしてないと思うんだよね、
はい、
うん、っていうのは多分ここに住む人たちが次の自分たちの次の住処を作り直そうという部分の中では、はい、まあ、行政的にはある程度の方向性はあるものの、民間の人たちがかなり真剣に最初から取り組んでたっていうのが多分今の女川を作ってるということだと思うんです、
はい、
ですからどちらかというと、まあ、今公民連携みたいな言葉があるんですけども、
はい、
民と行政、それに関わる方々が一緒にちゃんとこうスクラムを組んできた、その結果が今形になって徐々に見えつつあると、まあ、行政は確かに震災直後っていうのは避難所なり何なりの部分で、それが苦労ということなのかどうかはまだ別として、
はい、
ある程度それの動きと同時に民間ベースの中でその時にもうすでに青写真を作ろうとしていた方々がこの町の中にはいたと、
はい、
でそれをこう支援する外からの方々、今のフィーチャーセンターの中でもお話しされましたけども、そうい こう支援の輪がどんどんどんどん町に入り込んできて、お互いに刺激を受けながら今の形になっていると。で我々としてはまだ苦労みたいな話じゃなくて、実現性の中に自分たちが主役になったり黒子になったり、うまくこうその中にこう混在しながら、お互いに顔が見えるような立場でもってそれに参画しているから、まあ、楽しいと言っちゃおかしいんですけども、はい、まあ、いずれ苦労とは思ってない、まあ、やがて多分復興が終わった時にやっと形になってきて、それが苦労だったのかというような部分で思えた時に、うん、みんなでいやその苦労は一個飲んで、みんなで、うん、なんつかな、まあ、それを苦労というのが頑張ったのが、そういう こう成果が見えた中で、
はい、
やっと総括されるもんじゃないかなと、はい、今は全然当たり前のことをやってるだけの話だから、
はい、
皆さん多分苦労とは思ってないんじゃないですかね。
やっぱそういう感覚が女川町全体っていうか、うん、志ある方がやっぱりそういうふうに進んできてるってことですかね、
う
ん、
まあ、燃えるっていう感じですね。
もう炎症中って感じだね。
炎症して
結構ね、はい、測り方がね、長い物差し持ってるんですよ、女川の人たちは。だから短期的なことでかやかや測るんじゃなくて、長期的な物差しをちゃんとみんなで当てて議論しながら、ここまでちゃんと一歩一歩進めてきてる感じが、
はい、
僕は震災後ちょうど民間が立ち上がったり、
はい、
行政がひどく忙しそうに動いてるとか、みんなのこう様子を逆に見させてもらってたので、
はい、
そういうちょっと引いたスタンスで見てたから、余計にそのまとまり方の速さには驚いた方なんですよね、
はい、まずこの町開きがある計画ができるまでの速さっていうのもあったと思うんですけど、それはやっぱり皆さんの合議の上がないとも無理だと思うんですけど、通常だと結構揉めてしまったり、ちょっと違う意見の方が出たりとかすると思うんですけど、このまとまった要因って何だったんですかね。
うーん、 そうですね、早くに強い決断が民間とか行政とか住民の人とか、そのみんながね、なんていうの、腹を決めるっていうか、そういう凄みはあったね、見てて。
多分私は思うんだけども、
はい、
まあ、今回本当壊滅みたいな感じの中で被災率がものすごく高かったって、
はい、
だからそれにこう利害関係のある方々が同じ目線状態で何とかしようっていうのが気持ちにあったと思うんだよね、
はい、
ゼロになったと、どっちかというとマイナスまで落ちちゃったっていうか、ね、はい、普段っていうか普通の情景そのものを早く取り戻そうみたいな、
はい、
まあ、取り戻そうだけじゃなくて、いや、どうせ取り戻すんだったら、
はい、
今まで以上の部分の、まあ、夢も叶えるというか将来的な目標も一緒に叶えましょうねと。要は中途半端に被災した町じゃないから、
はい、
とにかくゼロから作っていかなきゃいけない。そのたまたま、まあ、土地の問題でもそれに関わる人なりあいそのものも、まあ、早く自分たちのベースを普通に戻そうという部分がやっぱ同じベクトルでもって働いたんじゃないですかね、うん、
でやっぱりこの小さい町で、はい、どこも例えばエリアで取ってみればもう9割壊滅だとか、
はい、
もういろんなところあるわけですよね、
ええ、
でこれ歴史的にもですけど、やっぱ女川ってで村の時代から一度も行政区域が変わったことないところなので、県内で4つしか自治体そういうところないんですけれども、はい、でまあ、100年以上、まあ、この器というかですね、はい、形なわけですよ。そうすると地域として女川っていうふうに言うと、もう連想されるそのエリアってもう一つ全部であるわけですよね、うん、はい、でそこがもう8割7割やられた、全部がやられたわけですよね。そうすると、はい、そこにいる人間あるいは関わってる人間もう全員が、例えば家が無事だったとか無事じゃなかったとかっていうこと関係なく全員が同じ時期にまあ叩き込まれたわけですよね、はい、まあ、そういう部分で先ほどの利害関係だとかそういうところも含めてね、やっぱりスタート地点が同じなんですよね、うんうんうん、で全員がその、まあ、相当地獄だったわけじゃないですか、あの時
なんですね、
その経験というか全員が共有化してるっていうのは原体験として、
はい、
だからそこベースにじゃあどうしていくんだっていうところから全員が多分スタートしたあるいはさせられた、
はい、
場合によってはすることができた、いろんな表現があるのかもしれないけど、とにかくそこからどうやっていくかっていうことを、その原点がやっぱりみんな同じというか共有化できてる、させられたっていうのが大きいですよね。
ほとんどが当事者だったんですかね。
そうね、全員が当事者だからね、う
ん、私も本当に女川に6日目ですかね、初めて、うん、知り合い大丈夫か来た時も本当に全員が被災者っていう感覚が本当にありましたね。やっぱその中から本当に女川ってこれから復活できるのかなっていう思うぐらいな壊滅状態だったのに、時が進みつれてその息吹みたいなのを加速度的にこうブンブン進んでいくっていうのを目の当たりにしてる感じなんですよね。で若い人がものすごい元気にですよね。
例のセリフですか？例のセリフ。あ、今日はいないか。還暦以
上。もはや還暦。
もはや同じじゃん。
同じじゃん。同じ年だ。そうですね、僕はだからたまたま石巻に、まあ、生活があって、女川にはまあ2006年からコバルト令の発足によって来てたわけですけど、はい、まあ、選手たちもこっちで被災してて命があるか亡くなってるかっていう中でみんな生きてたから、だからそういう中で見てた時にどうするんですかって、まあ、いろんな団体の代表の人たちに聞いた時に、まあ、そこでこうフレーズが出てくるわけですけど、まあ若いやつにやらせっぺと、それがまあ本筋だと、はい、で60代はとにかく口出すな、手出すなと、で俺50だけどって言ったらいや50代口出してもいいと、手出すなということだったよね、う
ん、
実際は
正確にね、あの当時の言葉、まあ、私もその場で聞いてるんですけども、
はい、
まあ、そういう意味なんですけども、還暦嬢は全顧問と、まあ、その時のですね、はい、産業界皆さんボスが全員もう還暦嬢なわけですよ、
はい、
でこれからの未来はもう50代40代30代お前らが考えろと、で我々は20年後がリアルかどうかわからんが君らはリアルだろうと、はい、だから君らのが生きていくんだから君らが考えなさいと、で我々は君らがやろうとしたことが事業とか新しく何か立ち上げなきゃいけない、あるいはプロジェクトやんなきゃいけない、金が必要だっていうなら金策だって我々は走ると、
はい、
で何かいろんな紙袋が君らの我々は玉よけになると、だから我々はそういうふうな役回りをやるから君らがやれと、だから管理議事を口出すなって話なん ですよね。どうも、還暦以上口出すなだけがですね、某局のですね、はい、某モーニングっていう番組でやりまして、はい、そこのフレーズだけですね、なんか全国で取り上げられまして、全国のですね、年配で頑張ってる方がですね、はい、お叱りのっていうか、
はい、
お電話とかお手紙とか
やっぱりそういうの、
全然そういう意味じゃないんですと。
はい。
いうことをですね、はい、そのためにご説明を申し上げるんですが、はい、だからつって本当にじゃあ口出したりしてないかっていうと、ちゃんと、年代がちゃんとつながってやれてるんですよ、20代からもう70代ぐらいまで。
なんかそれをすごく感じるんですよね。
で、現場はとにかく若いやつら動けっていうことでですね、はい、やらせてもらってるって感じですよね。
なんかこう動きが溶け合うんですかね、密接に関わり合ってるっていうのがものすごい伝わってくるんですけど、やっぱ行政の中でもそういう若いメンバーの意見を取り上げたりあるんですかね、そういうのも。
多分今の、まあ、若い人って私も十分若いと思ってるんですけども、
はい、
そうだそう、
なんで俺
だって。いやいや、前からそういう風土がここの町はあったと思うんですけども、
はい、
震災を経験して住民が被災生活なり、まあ、避難所の体制だったりこういった部分を自分たちでもって立ち上げていくみたいな、
はい、
で本当に多分直にその目の前で起きている部分を自分で目の当たりに見て自分がどう動くべきかとかね、
はい、
これから先をどうすべきかという部分の中では、はい、実体験の中で今回の震災の中で若い方々それはもうマニュアルがあってないようなものだから、
はい、
住民をどんどんどんどん気持ちもすさんで財産もないみたいな状態のから何とかして動かなければ今までの仕組みそのものが派生みたいにこう離れてしまったやつをどんどんどんどん先頭してつないでいって面として広がりを持っていかなきゃダメなんだと、
はい、
でそのための自分たちがその中でどうやって歯車として回るかって、はい、でそういう実体験を今回の震災の中では今出てきている中の若い世代の方々っていうのは体験した身をもって体験したで言葉で出すにしても行動に出すにしても同じ組織の中でもやっぱりそういう動きが今回の震災を契機としてそういうこう目がどんどんどんどん膨らんできて多分今の形になって思ってるんですよ。女川、はい、の風土って多分明治29年に、まあ、どこの三陸沿岸もそうなんでしょうけども、はい、明治29年に津波があって昭和8年に三陸津波があって、
はい、
昭和35年にまた地理地津波があって今度じゃないですか、
はい、
津波経験だけでもこの100年ちょっとの間に4回来てるんですよね。
4回です
ね、うん、で戦中戦後も問わないで30年から25年スパンの中に町の復旧、
はい、
あるいはそういう津波からの復興ってやつをその世代世代でもって若い方々が動いてきたはずなんですよ、
はい、
だから多分今回の震災の中でも次の夢を形にしていく部分の中で若い方々がものを考えて20年30年後に自分たちが動いた部分について総括するというのは多分若い方々だし、
はい、
でそれを背中をポンと押してやる部分というのがさっき言ったある程度年齢に裏打ちされた方がそれを見て後ろから背中を押してやるみたいなそんな環境が自然にこうできてきた。
やっぱ官民とも若い世代から上の世代まで本当にチームワークよくっていうか
うまく、うん、そうだね。
それってやっぱり DNA だと思うんだよね、地域の、さっき町長言ったように、はい、自分たちのこうくくりが見えてるんだよね、もともと。そんで今言った4回の災害だけに限って言っても、
はい、
多分すごい確率で自分の仲間たちがやられたり被害を受けてて、そのたんびに多分復元する DNA がこの地域にはあるんだよね、コミュニティの中に。だから石巻でずっと見てたり釜石とかね、ああいう大きな都市になってもそうなんだけども、残って使えるものとかも、まあ、よく言う財産だよね、
はいはい、
財産がチリチリチリチリあるわけですよ。そうすると例えば女川の初期段階で命を落とすか拾うかで判断したことと守ろうとするものによってはさ、復元を邪魔するよね、
はいはいはい、
それが今もまだ続いてるのかなっていうのは小池で見れると、
はい、
やっぱり広い石巻はあるかなって思う、
はい、
だからその沿岸で古くからずっとみんなが被害を受けてきて復元してきた DNA はここに多分あるんだと思うんですよ、気づかなくても。
じゃあもう本当に女川町民のソウルな心にある規定部にある、こう前向きに復元していくって力が今の女川町を進めている原動力
だから。苦労じゃないって言ったじゃん。
いや苦労うぬんというよりはやっぱここで今から生活しようとしている人たちもここでなりわいを再建しようというと、やっぱ女川という場所が好きなんですよね、
うん、
好きな郷土なり何なりが今 瀕死の状態みたいなのを早く治してやろうよみたいな、
はい、
まあ、自分たちの代でもってなんとか今からこう例えばここで生まれてここで育っていく人たちのためにその人たちのために自分たちも復元するでも何でもないんだけどもいい女川という情景なり何なりというやつをすぐりでも作ってやりたいみたいなそういう、こう意欲がみんな持ってると思うんだよね。
そして結集として今の駅周辺の計画が今あると思うんですけど実際今ここ駅の付近フューチャーセンターのあたりで何メートルぐらいかさ上げになってるんですか。7メーター
7ないし6ここでね、
ここで、
はい、
実際に皆さんが住むところはさらにもっと高く、
これは道路敷とあと一部宅地にもなりますけどマックスそうですね11メートルぐらい盛るところが出てきますね、はい、ですから切り戸の場所と盛り戸の場所、はい、まあ、そこもちゃんと連動させてっていうふうになってくるわけですけどね、はい、
まあ、最近の土木技術進んでるので切り戸盛り戸の差はないような方法ということで、
はいはい、だここのですね盛り戸も、まあ、普通盛ると安定させない寝かせなくちゃいけないみたいな話は、はい、ありますけども、まあ、昨年の4月 JR さんに敷地をお渡しして、はい、まあ、すぐ線路の敷設始められました。
そうですよね、
ちょっとでも落ちたらまずいわけじゃん。
列車って。そうです
よね、なんですけどもすぐ敷設されたということはやっぱこ下がすごく頑で強いっていうのと、
はい、
あと土質がものすごくいいんですね。
あ、
ですから沈下がもうちゃんとした転圧、はい、あのローラーとか大きいやつでガラガラガラとかですね、はい、やっていけば全く問題ない地盤だっていうことはもう確認されてる上で JR さんの方も線路の復旧とかもすぐ入っていただけたんで、はい、まあ、そういうことを見てもですね、まあ、技術的なものだとか、はい、あるいはここの土質ってことはまあ信頼していただいてよろしいんじゃないかなと思います、はいはい、
じゃあもうこんなに盛り土しても全然大丈夫っていうなんか意外と気にしてる人もいらっしゃったりしてたので、
あとは技術的にねちゃんと水が抜けるようにだとかそういうことをちゃんとやるっていう大前提ですよ、
はい、
これは、
はい
はいはい、工事の施工造をですねきちっとやっていけば、はい、今技術的には信頼性のある地盤できますんで、
はいはい、そしてここは7メーターマックス11メーターのともいでここに町がどんどんできていって、はい、先日も町開きありましたけどこの駅周辺はどのような雰囲気になっていくんでしょう今後。
まあここはまだね全体のごく一部ですからね。
そうですね、はい、まあ、行政的に言えばテナント型の商店街それを街中再生計画の第一号として認定されて、
はい、
それを元にしてここをどんどんどんどん商業エリアを拡大していくんですけども、はい、まずはこの 4.3 ヘクタール、まあ、続く 7.2 つもあるんですけども、
はい、
この辺の部分考え方は商業エリアそのものは女川の庭だみたいなイメージで私的には思ってます、
はい、
で今この12月までの間にテナント型の商店街が27、
はい、
で周りに10人ぐらいですから、まあ、大体今年の年度内には女川駅前の部分には40店舗程度の商店街が
40店舗できる、
はい、出現するということである程度この辺の部分にはやっと本格的な高級的な商店街ができるということで、はい、今年はすごく飛躍的な年なんじゃないかな。
もう今年中に、40店舗店舗的には完成する。
そうです、今年度中ですね。ですから今のところだと12月ぐらいに、まあ、専務の口から言ってもらえばいいんですが12月の中旬ぐらいには年越しの準備なり何なり分がこの商店街でできる、はい、
できる感じですね、
はい、そうですね、まあ、いろんなスケジュールが重なり合って出てくるんだけれども、
はい、
今課長言ったように12月の次の年迎える前にきらびやかにオープンしたいなっていうのがあって、はい、でそれが新しい街の光の一番先駆けになってくれたらいいと思ってます。で、まあ、商店街っていう言葉で言うといかにもそのいろんなものを売るだけの場所に聞こえるんだけれども、はい、実際は15メーター幅の長いプロムナード、はい、歩道と、
はい、
それを両側からそれぞれポケットパーク的なところを持ちながら、はい、ゆっくりこう時間を消費できるようなそれをこう広げて見せるような街並みを作ろうと今やってますね、
はい、じゃあ町長としてもこれから街できてきて今後ますますこう加速させていくぞっていう感じだと思うんですけど、
ますますというかとにかく走っていかなきゃいけないんで、
はい、
だから走ってでだからといってこうスピードだけ追ってですね、はい、やっていくと多分転んじゃったりもするんですよね。だからやっぱりそのスピードの中にどう質を確保していくのか、
はい、
あるいは質を確保する中でスピードを最大化どうやってできていくのかっていうのがやっぱりこれまでこうずっと取り組んできたところの意識として持っていたところなんですよね、
はい、
でこのエリアについても まずは町開きということでやりましたと、はい、で結構大勢の方いらっしゃっていたんですね、
すごい勢いで全国ニュースにも、
はい、で駅を降りてですね、孫と一緒に来たんだけどって降りて、はい、何もないんだけどと、はい、怒り出す、なんで何もないんだって、いやいやこれから建築するんですって話なんです。
なんかあの前にですね、はい、あの観光協会座談会をやった時に、あの女川観光協会さんを来ていた時に、はい、その件で何もない問題が発生していますということで、
なんでね、あの観光協会さんとかにもね、あのご協力いただいて、あと商工会とかも頑張ってもらって、はい、まあ、最大限今この状況で、はい、この状況ということで、あの分からない方いたらぜひ皆さん遊びに来てください、はい、ということなんですが、まあ、最大限ですね、今やれる範囲での最大限の、はい、ホスピタリティというんでしょうかね、はい、そういうのは発揮はもちろんさせていただいてますけれども、もうエリアとしてはこの冬ですよ、
はい、
勝手にですね、もう2015町開き冬ということですね。
冬って、
はい、勝手に言ってるんですけれども、はい、おみさん頼みますよ。
大丈夫です。
もう北の国からみたいですね。まあまあまあまあやっていくんですけれども、ただこれはもうこれから進んでいくプロセスの中でもまだ本当一部分でしかなくて、はい、スピード化ということではですね、いろいろな取り組みあるんですけど、一方でやっぱ宅地はですね、はい、やはり造成がですね、やっぱり難航し、はい、多くの地区でですね、当初の予定よりやっぱ遅れが出ているということで、うんうん、宅地あるいは公営住宅ですね、はい、お待ちいただいている皆さんには逆にですね、はい、本当申し訳ない状況なんですよ。ただそれでも説明会いろんなところやりました。で、はい、やっぱりいっぱいお叱りもいただきました、はい、ただそれでも我々はお前らに託してるんだからとにかくやれというですね、はい、厳しいけれどもお叱りと同時にやっぱり激励っていうんでしょう、はい、とにかく頑張れと言っていただく言ってるんですね、はい、本当に申し訳なさと同時にですね、はい、本当にありがたさも思ったんですが、だからこそこの目に見えるあるいは人間の拠点だけじゃなくてやっぱ全体なんですよね、はい、全体がその節目節目できちっとやっぱできていくことで、はい、やっぱり前に進んでるなっていう実感にもなっていくわけで、はい、だからよく早いとかっていう話はあるんですけれども、多分どこも同じ状況だと思うんです、
ですね、
これ女川だけじゃないんですよ、はい、どこもその中で最大限できるスピードっていうのかな、はい、でやっている目線としてどこを向いてるかっていうのはそれぞれの地区でやっぱ違うんだけども、それでもまあやってるわけじゃないですか、
はい、
だからまあ施工者っていうんでしょうかね、はい、それをやる我々としてはとにかく全力でとにかく走り続ける、はい、もうこれしかないんですよ、ね、
まあ、来てもらった人はできている街を見ていただくっていうことなんですよね、今現在。
そうそうそう、で今の進んでる過程ってやっぱ今しか見れないんですよ。
ですよね。
例えばですね、町開き3月21日やりました、はい、22日復興祭やりました、はい、もう本当に大勢の皆さん来ていただきました、はい、真横では山切りやって大絶賛造成中ですよ、
はい、
そういう状況ですよね、はい、だからその光景っていうのも今しか見えない、はい、なかなか見れる光景じゃこれもないんですけど、いや、ないですね、
はい、
本当にこう作られていくプロセスっていうのをね、
はい、
ぜひ多くの皆さんにこれも見ていただきたいというふうに思うし、はい、パース始まりですね、こうなりますみたいなのあるわけじゃないですか、それを今の風景の中に落とし込んでみていただいて、頭の中で、はい、で実際にそれができた時訪れていただいたら、
はい、
多分すごくいろんなものを感じていただけるんじゃないかなと思います。この駅前広場も私自身ですよ、
はい、
イメージパースとかあったし、こう見てたけど自分でこの空間に立って初めて分かりました、こんなにいいものになるのか。あの普通だと実際の商品は写真とは異なる場合がありますみたいな話あるでしょ逆でしたね、
まあ、パースよりもさらにいいものがある
で、ね、逆でした。リアルの方がものすごく自分の心も、はい、もういろんなものを受け止めるぐらいのものになりましたね、
はい、あのちょっとお時間になってしまいますので、はい、今週はここで終わりたいと思いますが、また次週よろしくお願いいたします。
はい、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
石巻の未来を語ろう、何でも座談会、今週は女川座談会の再放送をお送りしました。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします、コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里三丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りしました。